薮田秀行の麦わら帽子。皆さんこんばんは。薮田秀行の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、今食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2丁南11丁目1番地にございます FM ウィンオンスタジオより生放送ライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレスfm761@fmwin.com、 ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。ですね、番組始まる前にすで、にメッセージをいただきました。ありがとうございます。コーヒー牛乳さん、いつもありがとうございます。薮田さん、かなえさん、こんばんは。今日はラジオお聞きします。寒さに負けず頑張ってください。で、この続きがまたね、ありがとうございます。いつも放送ありがとうございます。風邪流行ってます。お体気をつけてください。ありがとうございます。実は昨日の晩からね、ちょっとこう喉がおかしいなと、まあ、間違いなく風邪でしょうけどね、喉塗るスプレーでちょっとごまかしてきました。今日はですね、ミスターパネさんお休みで、私一人で寂しくやっております。なんか物悲しい感じですね。いつもいてくれる人がいないとね、ちょっと寂しいですな。はい。まあ、ここ最近の、まあ、話題なんですが、前回ちょっとね、放送でお話ししたんですけども、チップスというね、保育所さんがあるんですが、まあ、そちらでうちの野菜、自然栽培の野菜をですね、使っていただけることになりまして、その後引き続きどんどんリオーダーをいただいてですね、もう嬉しい悲鳴を上げております。まあ本当にありがたいな。子供たちがね、どんな顔して食べてくれてるのかなと思って、ちょっとこう気になるところではございますが、引き続きこうね、オーダーいただけるように、まあ頑張っていきたいなと。まあ、頑張るといってもね、収穫してきれいにさばいて持っていくだけなんですけど、できる限りのことはやりたいなというふうに思っておりますね。あと今日ですね、トカチプレーターって、憲法についての勉強会というか講演がございました。講演していただいた方がですね、半藤大樹さんという方って、まあ、本職は弁護士さんなんですが、この憲法をですね、専門家の立場でやっぱり皆さんに分かりやすく理解してもらわないかんぞということで思い立ってですね、今回のその講演のツアーお聞きしますと、連続で25日って言われたかな。本日は広島だと言われてましたけどね、25日間スケジュールを組んで、もう次から次へとですね、たくさんオファーをいただいて、それ全部回るみたいな感じでこう言われてました。非常にわかりやすい説明でですね、私もちょっとこう、認識を改めました。まあ、憲法は誰が守らないかんかという話でしたけどね。まあ、国民かなと。まあ、そんなことをね、こう、おぼろげながらに、思ったりしてましたけど、全部違いましたね。まあ、これに関してはね、またちょっと日を改めて、頭の中整理してからね、お話しした方がいいかなというふうに思って ております。今日もですね、素敵なおはがきをいただきました。ありがとうございます。栗きんじさんですね。今日、素敵なスタンプ貼っていただきました。復刻版でですね、女の子がバスケットを持った可愛いスタンプ貼っていただきました。読ませていただきます。ヒポクラテスの誓い、何度聞いても深く納得させられます。国民の 50% 以上が癌を発症する国、日本。食卓のメニューを見れば和食の姿はどこやら。入院すると体力をつけなければならないと無理くり食べさせられる。体は休みたいと悲鳴を上げているのに。これが現状です。食べ物について知らない人がどうして病気が理解できようか。食べ物で治らない病気は医者でも治せない。何時の食事を薬とし、何時の薬は食事とする。病人に食べさせると病気を出せないことになる。全くその通りです。やはり自分で実践し、自然治癒力を上げるのが一番ですね。書いていただきました。ありがとうございます。まあ私、ね、これ、ヒポクラテスの誓い16科目あるんですけど、やっぱり自分で全部できてないし、ちょっとね、こう、欲望に負けて変なもん食べたりとか、まああるので、なかなか難しいな。まあ本当にね、健康でいるためには、玄米菜食一汁一菜、粗食で、少食でと、いうことが原則でしょうけど、どうしてもね、脳みそが欲求するんですね。あれ食べたいとかね。今日はちょっとこれ食べたいなとか。まあ良くないことでしょうけどね。病気になって初めてこれがわかるというところでしょうけど、とりあえず今のところね、健康なので、ちょっとこう、ズルしたりしておりますけどね、精進したらいいかな、というふうに思っております。今日の一曲目、お届けしたいと思います。こちら。1曲目ビートルズ聴いていただきました。 まあ、時節柄ですね、もう間もなく冬になるなという感じで、まあ、たまにね、こう、山沿いは雪がちらほら、まあ、気温も朝はマイナス、まあ、氷が張ったり、強霜が降りたりということですけども、まあ、うちの農場はですね、最後の仕事ということで、豆刈りをやっております。まあ、機械で刈って、機械で脱穀して、やればいいんですが、なかなかまあ、そうはいかない。まあ、草ぼうぼうの中の豆をですね、こう、刈り取るというのは、なかなかこう、機械ができない。いうことで、まあ、手でですね、まあ、1週間から10日かけて、まあ、2丁分ぐらいですけども、ぼちぼち、豆を刈っております。で、刈った豆はですね、仁王積みというね、昨日枠台の上にこう積んで、雨よけの帽子をかけてですね、追熟さすと、熟成さすという感じですね。それで乾いたやつを最後脱穀機で脱穀するということでやっております。まあこれ草の中の豆でもですね、コンバインという機械がございまして、何もかも刈り取りながら、その機械の中に、ずっとこう送り込んでいってですね、それで脱穀をして豆だけ取り出すという優れものの機械があります。まあ今現在はですね、まあコンバインが主流なので、まあ優れものでもないですけど、これがスタンダードですね。多分、まあ、数百万円ぐらいする機械だと思います。まあ、うちはですね、一本500円ぐらいのノコガマを手に持ってですね、まあ、ぼちぼちやると。で、ノコガマが切れなくなったら、ハトギメタ手をしてですね、またこうやるというね、なんとも、前時代的なやり方をしております。まあ、よそ見ますと、やっぱコンバイン欲しいよね、というふうに思うんですが、この、じゃあ豆を作って数百万円の原種を作るのに一体どんな仕事をせないかんのかな。それだったら、まあ歌でも音楽でも聴きながら手に釜持ってぼちぼち、一週間10日やって、ああ今日はいい天気やな、寒いな、暑いな、風が吹いてるなとか言いながら、豆の一株一株を見ながら、お、いっぱい鞘ついてるとか。まあそれも趣があっていいなと。まあ巻き惜しみみたいなもんですけどね。まあそんなことでやっております。で、気になる豆の収穫量なんですが、まあ、今年はちょっと不作かなという感じがしておりますね。まあ、非常にこう少ないなと。鞘の数がね、ちょっと物足らんなという感じなんですが、まあ、これはですね、去年がもう過去最高の大豊作で、すごい状態だったんですね。で、それの翌年ということで、やっぱ去年のいい時のことを覚えてるんで、いや、今年はちょっと寂しいなと。いうふうに思うんですが、まあ、うちの場合、豆を出荷するわけでもなく、収穫して、脱穀して、選別した豆をですね、全部加工にするんですね。で、まあ、豊作であればですね、加工にする分、プラスアルファでこうできるので、まあ、それは豆として売るだけのことなんですけどね。まあ、今年はちょうどいいぐらいの、収穫量かなということで、まあ、収穫量が少なくてもね、ほとんどこう、気にもならないということで、のんきにやらせていただいております。まあ、普通はね、一旦あたり、4票半取るとか、何票取ったっていうのがね、収益にそのまま、計算されるんですけど、まあ、うちの場合はほとんど関係ないんで、いや、気楽にやらせてもらえて嬉しいな、ということでやっております。あと3、4、かで終わるのかなという感じですけどね。あと、まあ、一部こう機械を使って、バリカンというね、機械があるんですね。で、長さ、1.8 メーターぐらいの横にこう突き出た刃でですね、草から何かが一気にこう全部根元から刈っていくんですね。で、そうなったら豆を拾い上げるという、非常にまあ、楽ちんなやつなんですが、これ機械古すぎて壊れちゃったんですね。金属疲労でバキッともうめげてですね。で、近所の鍛冶屋さんに持って行ったんですけど、いや、これ治るかなとかいうことで、さっきちょっとこう寄ってきたんですけど、いや、多分大丈夫ですとかって言ってもらったので、まあ治るのがあってね、また使おうかなというふうに思っております。 まあ、機械屋さんにね、このバリカン欲しいんだけどって言ったら、いや、世の中にもうこの機械はありません。どっかないのって聞いたら、博物館にありますかって言われてましたけどね。まあ、うちの農場はそんな感じでね、やっておりますね。まあ、こんな農業はあるのかな、というふうに思いますが、自分なりに、これはこれで結構楽しいな、ということで、楽しんでやっております。それでは今日の、2曲目いきたいと思います。こちら。リハラヨシエさん、光の札幌へ聞いていただきました。まあ、前にね、少しこう、触れさせてもらったんですが、日本のお国がですね、出版をしている農業年報というのがございます。政府刊行品ですね。まあ、そちらの方からですね、原稿をくださいということで、寄稿依頼がありまして、まあ、いろんな方がね、政府関係者とか学者さんとか支援所の方だとか、書かれてるんですが、生産者の方も今回は何名かということで、15名ぐらいおられたのかな。で、まあ、私もということでね、お話をいただいて、いや、喜んで書かせていただきますということで、二つ返事したんですが、締め切りを忘れておりまして、電話をいただいて、どうなりましたか言われて、全く忘れてたんですね。何でしたっけって言ったら、いや、原稿を、いや、申し訳ございません、ということで、慌てて、次の日の朝、慌てて書いて、まあ、出させてもらったんですけど、まあ、よく考えますとですね、こうお国が出してる、観光物で、その国のあり方、やり方、試験場、学者さん、まあ、科学のあり方、まあ、そういうところが、 決して良くないっていうことで、まあ、経済主導型でですね、これを言ってて、子供たちの未来はどうなるのというような内容でこう書いちゃったんですよね。でも出してしまったので、やっぱボツになるなというふうに思ったんですが、たまたまですね、編集委員さんが7名おられまして、委員長さん、学者さんだったんですよね。で、ちょっと、コネクションを使いまして、お伝えくださいということで、まあ、伝えていただいたんですね。で、その後すぐ、まあ、それなのかどうなのかわからないですけど、農水省の、方たちが3名うちに来られて、まあ、いろんなことをこう聞いて帰られました。で、まあ、まあ、ボツかっていうふうに思ってたんですが、ついこの間ですね、現行の、構成はございませんかということで、連絡をいただきました。ちょっと句読点とかですね、言葉の切り方がちょっとこう、一部間違っていたぐらいで、そこをこう直していただいて。そういうことはですね、あ、これ乗るんだ、携帯されるんだ、ということで、今日もですね、また連絡いただきまして、矢蓋さんのタイトルはこれでいいですか、ということで連絡をもらいました。あ、いよいよ本当やな、ということで、政府刊行物にですね、私の書いたこう原稿、が、そのまま記事として、まあ、発行されるということで、まあ、なんということでしょうということで、ちょっとこう自分自身も驚いてるんですけどね。まあ、ちょっとね、原稿が、2000字ぐらいなんですね。まあ、ざっとね、どんなこと書いたのかというのを、ラジオを聞いておられる方にね、お伝えしたいなと思って、今日はちょっとその原稿を持ってきたんですね。まぁ、あ、ちょっと、端折ってね、読ませていただきたいと思います。まぁ、あ、私はですね、昭和31年に生まれたんですね。は、まあ、もう戦争があって10年後。ただもう私の記憶ではですね、戦争の傷跡っていうのはほとんどなくって、まぁ、あ、大阪梅田のね、地下街で、白消毒を切られた、少尉軍人さんが放電を引いて、まあお金をいただくというような光景ぐらいしかちょっとこう記憶にないんですけどね。まあそれから世の中はどんどんどんどんこう発達したわけですよ。経済も文化も科学も、すべてがもうどんどんどんどんこう進歩していった。ところがですね、人々の病気がまあどんどん増えていった。まあ癌の発症がですね、国民の 50% を超えている。あるいは、至るところに老人の介護施設が増えた。子供たちで、健康でない子供たちがどんどん増えている。で、まあ、科学のあり方としてですね、安全保障するには、ラット、それからマウス、ネズミですね。これを使って短期急性毒性。これで証明をする。で、これでかからなければ安全という、この捉え方そのものが間違っている。というような、まあ、批判がまず一つ。ね。で、それから、70年代にこのガン、これを合衆国大統領が撲滅宣言を出した。で、ところが増えていった。で、方や病気の原因を追求せよということで、10年かけて調査をした。で、それにも結論が出てるんですね。先ほどの、クリキンディさんのハガキにもありましたけど、全部食べ物。それが関係しているということですね。化学物質、添加物、化学肥料、農薬、遺伝子組み換え、食品添加物、あれだかな。まあ、そんなことですね。あと動物タンパク。まあ、このあたりですが、まあ、経済に支障をきたすということで、まあ、これは、世の中に出なかったということですね。で、まあ、最後のくくりでいくと、世界で最も正しい食。これは我が国の元禄時代以前の玄米菜食であったという結論なんですね。で、まあ医療のあり方そのものもですね、症状を打ち消す治療、決して原因は、追求しない、なくさないということもおかしいんじゃないですかというようなことで、結局は自然でないものが全て悪さをしている。ならば、 自然であること、これが一番正しい。で、まあそういう中で自然でないものを使う。この農法も、これはこれで、まあ、生産性の問題でね、いいのかもしれないですけど、その片方、やはり科学的でない農業、まあ、これも推進、研究推進すべきだろうと。でもしていない。ここもおかしいでしょう。というような批判、まあ、これが入ってますね。で、まあ、私は立場上、自然栽培を、やってます。で、農法も完成しましたということで、みんなが幸せになるツールとして非常にこう強力なツールですと。これを国として、あるいは試験場、学者さんが、やってほしいという願いがあります。これは小規模でも大規模でも、数百ヘクタールであろうと、実践は可能です。しかも、非常にローコスト、それから労力もなく生産性が高い。これだけで国が成り立つ、というふうに思います。こういうことにぜひこう取り掛かってほしいというようなこう願いがありますと。で、ひいては子供たちの未来のためにぜひ、こういうね、自然な農、食、健康であること、まあ、これを、やってほしいと祈るばかりでございますというような原稿なんですね。だいぶはしゃりましたけどね。まあ、こういうのがね、政府観光物の中に出るということで、今日のリストを見ますと、私の名前がトップに出てたので、割と最初の方にね、乗るんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、非常にこう、嬉しいなというふうに思っております。で、それでは曲の方、いきたいと思います。こちら。毎日聞いていただきました。まあ、この帯広市ですが、帯広市にはですね、農業技術センターというのがございます。場所は川西町の汽船の60番地ぐらいかなにあるんですけどね、大平原交流センターと隣り合わせに、ございます。 まあ、歴史的には多分、23、4年なのかな、できてから。で、いろんなこう農業試験をですね、やられるところがあるんですね。あまり知られてないかな、というふうに思うんですが、まあ、私がですね、十勝に来たのが、1998年なんですが、その前、95年から農業塾ということでね、こちらと縁をいただきまして、98年に移住をして、初年度、この農業技術センターの研修員として1年間、在籍させていただきました。で、内情は非常にこうよく分かっております。いろんなこう野菜だとかですね、畑作品、それから先進的な取り組み、これのありとあらゆる試験をですね、ここでこうやられて、生産者の方にフィードバックするという、こう、役割を持っておられるんですね。で、まあ、私は98年からずっと、この農業技術センターと、まあ、なんだかんだ、いろんなやりとりをやりながら今に至っております。ここ最近はですね、帯広市小規模加工研究会、まあ、これの事務局をやっていただいておりまして、まあ、私が会長職を、4期目かな、させていただいていて、まあ、いろんなやり取りを、ね、させていただいてるんですが、たまにお邪魔することがあります。まあ、それはそれなんですが、私が今現在やっております自然栽培、今年の春に完成をいたしました。で、農業体系、これをまとめまして、それも完成しました。ということで、今期ですね、反復の、実践試験、これを6回反復やりまして、すべて成功したんですね。で、普通の農法と遜色ない収穫量、アウトプットですね、これを得ることも、完成しておりますし、まあ、ものによってはですね、ありえないくらい巨大化するんですね。例えば、白菜であれば、普通一株、50グラムもないぐらいなんですが、それがですね、1.7 キロの目方になったりとかですね、食えませんよね、みたいな話ですけど、まあ、カブラとか大根とかですね、もう、むちゃくちゃでかくなるんですね。もうこれだけでウハウハもんなんですけど、まあ、こういう、いいの方をですね、いろんなところにこう投げかけて、なんかこう、普及推進、もうお手伝いしてもらえんかなということで話を持っていくんですが、まあ非常にこう、難しい側面がございまして、研究者さんたちはですね、非常にこう嫌うんですね。例えば農水省の試験場が目黒にございます。そこで、根っこの微生物専門にやられてるドクターさんがいるんですけど、いや無理です。もうはっきり言われますね。できません。まあ、その事情は、そういうことをやると、まあ、今までの、現行のものに支障をきたすということだと思うんですけどね。まあ、理由は言われないですけど、できませんということなんですね。で、この間来られた、農水省の方たちにもちょっとこう聞いてみたんですけど、ユキサーが含めてね、どうでしょうかね、推進しますかね、いや、ないと思います、みたいな話なんですね。まあ、はっきりとは言われないですけど、政権変わってやりますかって。いや、そういう感じですね。まあ、いろんなこう経済の仕組みがありますんで、無理だな、というのがですね、こう、ひしひしと伝わってくるんですね。でもみんな幸せになるためには、これはもう強力なツールになるわけです。で、ふと思ったのは、帯広市さんやらんかな、というのをですね、もう、これこそ思いつきなんですが、まあ、今、小規模加工研究会で、事務局でお世話になっている職員さん。ちょっとね、詳細を伝えたんですね。これこれこうでって。中身はこんなんで。もうすでにこういうことで完成して体系まであるんです。それを、まあ、お送りしました。まあ、ただ今、こう、見られて、こう、どう扱うかな、ということで悩んでおられるんだろうな、というふうに思ってるんですけどね。まあ、帯広市はですね、今の現職の市長さんが、市長になられて、初年度からフードバレー十勝構想。これを前面にこう出されて、こう活動されてるんで、まあ非常に、期待してるんですけどね。まあどうなるかね、今後ちょっとこう見守っていきたいな、というふうに思っておりま りますね。まあ、これがですね、帯広市で試験、あるいはうちで試験やってるのを帯広市としてデータ取りをして発表するということであれば、これは公の試験結果、あるいは体系として公表に出るということなので、ちょっと面白いかなと思ってるんですけどね。まあ、どういうふうな扱いをされるか、今後ちょっとこう見守っていきたいなというふうに思っております。それではですね、次の曲いきたいと思います。こちら。
天国はない。ただ空があるだけ。国境もない。ただ地球があるだけ。みんなが。資本主義も偉い人も貧しい人もみんなが同じならば
清志郎さんでイマジン聞いていただきました、メッセージいただきましてありがとうございます。コーヒー牛乳さんですね、何度もありがとうございます、読ませていただきたいと思います。人は自然を読む、人も自然の一部だからですね。科学は良い科学悪い科学あると感じました。便利と安全釣り合い取れる農業になったら良いですね。書いていただきました。ありがとうございます。 まあ、良い科学、悪い科学ね。まあ、原子力なのそうですよね。それ使うともうとんでもないことで、広島長崎部隊にもう40万人とかいうことになりますけど、まあ、いいようにね、こう、科学者さんも、こう、やっていただけたらというか、まあ、私たちは言わな、いかんですね。考えます、というところでございます。まあ、季節がですね、どんどんこう寒くなってきております。まあ、こういう時期になってまいりますと、あっちこっちで味噌作りがこう盛んに行われるようになりますね。まあ、先ほどのね、核兵器の話じゃないですけど、味噌、味噌汁、味噌、この効能、まあ、長崎に落とされた、使われたですね、プルトニウム型の核兵器、まあ、これで被爆した方たちがですね、味噌汁を飲めという病院の院長さんの指導で随分助かったという本もございますね。まあ、先ほどの、農業年報のね、原稿の中で、一汁一菜玄米菜食。まあ、これがね、最も私たち、日本民族にとって一番正しい食事だと。まあ、栄養学とかね、栄養素とか、養分とか、栄養とか、まあ、いろいろこう言われると思うんですけども、まあ、何千年もね、これでこうやってきた民族なので、これが一番正しいのかな、というふうに、まあ、個人的には思っておりますけどね。それで、まあ、味噌作りの話ですが、豆を栽培している生産者、この生産者にとって、豆、選別をすれば必ず出荷できない豆が 5% とか 10% できるんですね。まあそれが数パーセントだとしても莫大な量ができます。まあこれをですね、廃棄したりあるいは家畜内産するのはちょっと忍びないなということで、うちはですね、極力黒豆を使った味噌を作ろうとしております。ただですね、この原料がありすぎて、なかなか全部使い切らないというのが現状です。今年、来年あたりは、全部消化できるかなというふうにね、思っておりますが、毎年同じことを言っております。で、この味噌を作るとき、非常にこう、愉快なのが、豆があればですね、あとはもう塩さえ手に入れば OK なんですね。で、麹どうすんのっていう話ですけど、麹もですね、豆麹作れるんですね。で、ちょっとこうハードル高いんですけど、豆麹がなぜハードル高いかっていうと、納豆になっちゃうんですね。ちょっとこう狙ってくるんですね。まあ、これがちょっとね、すっきりしない部分なんですが、実は納豆になったところで、ちゃんと味噌になるんですね。麹カビ、麹菌は、納豆が入ったところでちゃんとね、麹の役割を果たしてくれるんですね。で、味噌がちゃんとこう仕上がると。それは塩があるからなんですね。非常に、麹カビは塩が好き。塩麹というね、今、ちょっとこう、流行りのね、調味料としてこう使われたりするものがありますけど、やっぱり塩と相性がいい。で、塩ってたっぷり入れとけば、カビも来ない、腐りもしない、縛れもしない。いいことづくめなんですね。ただ、その反面、世の中では、塩たくさん取ると高血圧になるよ、血圧上がるよ、高血圧になって途中で死ぬよ、みたいにこう言われてますけど、全くそういう事実はないということが近頃ね、分かってきました。まあ、それはそれで都合が悪いんだそうですけどね。まあ、塩をね、適量に取るというのは非常に大切なことやというふうに言われております。それは脳みそよりも腸に効けという話でございますね。で、まあ味噌をこれからね、どんどんこう作っていくわけですね。で、先週の土曜日ですね、健康サイエン6中のランチで、野菜を煮込んで味噌で仕上げる。まあ単なる味噌鍋ですけど、味噌汁の具沢山みたいなのかな。まあこれを、みんなでこう作って食べたんですね。で、お椀の中見ますと、味噌の中に、野菜、じゃがいも、かぼちゃ、人参、かぶら、大根、白菜、ほうれん草、小松菜。これがもうふんだんに入ってるんですね。まあ、二度でも美味しかったですけどね。 で、よくよく見ますと、この器、ボール、丼の中を見てですよ。すべて自然栽培。あ、一銭もお金かかってない。自然から全部いただいたもの。で、強いて言えば、味噌を作るときに使った塩だけ。で、麹だけは自分のところで培養して使い回ししてるので、そういうことを買ったのは塩だけ。ほんのわずかなものですね。で、これだけじゃないですけども、例えばお米、それからいろんなもの、それがですね、自然の恵みでこういただけるとしたらですね、暮らすのにお金がいらないということになるわけですね。で、あるいはまあ塩がどうしても欲しければですね、この野菜とか味噌とブツブツ交換してちょっと塩ちょうだい、交換しようということでやれば、すべて回るんじゃないかなと。で、しかも自然 100% ですから、健康になって病気もなくなって、お医者にかかることもないし、薬も買わなくていいし、元気で健康に働ける。長生きできる。いやー、もう言うことないな、という話をちょっとこうね、うちでしておりました。まあこれからそんなことでね、味噌作りがこう何回もあるんですけど、今月の26日、29日かな、帯広市の小規模加工研究会でね、味噌作りをやります。まあ、この時は、麹カビの、培養、これも、体験、学習する予定にしてますんで、まあ、オペレーターさんによってね、もう仕上がりまちまちなので、これはこれでまたね、面白いですね。大体皆さんドキドキしながらね、うまくいかんかったっていうことで、本番当日にこう持ってこられるんですけども、何の問題はございませんと。いうことで、毎年楽しく味噌作りをやっておりますね。まあ、皆さんもご家庭でね、麹起こしとかやられて、味噌とかね、仕込んでみると、結構こう、趣があって面白いんでないかなというふうに思います。それでは曲おかけしたいと思います。こちら。
お子様はガラガラでは幸せが捕まえられるとやってきたから笑ってきた。お子様は力があれば幸せを構えられるとやっていた。からは消えてた。力が消えに負けた。力が負けた。力は消えたりならばリリリダンリリリダンリリナダリリリダンリリリダン。お様はお金があれば幸せが構えられると考えた。金を蓄えた。お様はお金があれば幸せを構えられるとやっていた。金は消えてた。
中村八大さんで太陽と土と水を聞いていただきました。まあ最初の出だしのとこでね、観客の人が失笑するんですね。でも最後にはこれ多分スタンディングオベーション、みんな立ち上がってウォーみたいな感じで終わったと思いますね。まあすごい曲だったんですけどね。メッセージをコーヒー牛乳さんからいただきました。ありがとうございます。質問ですって書いていただきました。人間は食べ物のおかきって書いていただきましたね。生きるパワーは必要ですが、とか、抵抗の少ない食べ物を食べると体にも良いのですか？すいません、人間も点々ってありました。まあ、食べ物、昔はですね、栄養とか消化とか、いうことを言われておりましたが、今は、分子レベルで、人間の体の分子が食べ物の分子と入れ替わるという学説が主流になっていたと聞いたことがございます。だから食べ物イコールそれが自分の体になるというふうに考えれば全てこういいんじゃないかなと非常にこう単純に考えると思います。だから自然なもの、良いもの、例えば、科学的に作られたものでない自然なもの、まあ、これが自分の体にこう入れ替わるというよりこう自然に生きれるんじゃないかなというイメージかなというふうに思いますね。まあ、話は変わりまして、まあ、この季節はまあ味噌やって言ったんですけど、まあ、20年ぐらい前ですね、切り干し大根を作っていたことがございました。これ意外とね、カビるんですね、乾かし方によってはね。で、ここ最近ですね、今年は自然栽培の農法が完成したということで、最後の、作物ということで、大根をですね、この11月の1週目ぐらいに収穫できるように栽培をしておりました。できすぎてですね、いっぱいあるんですね。で、これ全部、切り干し大根にするつもりなんですけども、試験的にですね、斜めに細く、5ミリぐらいに切って、裏返してまた切るんですね。切り落とさないで寸止めでやるんですけど、いい感じで蛇腹に伸びてですね、乾くんですね。で、葉っぱでこうくぐって吊るして。なかなかね、こう、いいんですわ。で、カビも来ないし、いい感じでね、切り干し大根とできてくるんですね。お、いいなぁ、ということで。冬の間中ね、こう切り干し大根を食べながら、冬を過ごすかなと。いう感じでございますね。まあ、大根安い時にね、今なんか安いみたいですけどね、大量に買って、切り干し大根、大根一本を蛇腹切りにして吊るして、干しとくと、何だの時にすぐこうね、切り干し大根で食べれるというね、二度美味しいみたいな、そんな感じで、やられてはどうかなというふうに思いますね。この季節、とってもね、こう、乾きやすいというふうにこう言われております。カビもこう、切りにくいですしね。まあ、うってつけかなというふうに思っております。まあ、そうこうしているうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりましたね。まあ、ぼちぼちですね、うちも仕事が終わって、豆刈り、脱穀が終わればですね、冬の、こう、なんていうんですかね、体制にこう入るということなんですが、来月12月、広島においでということで呼ばれております。まあ、場所はですね、広島県竹原市、たまりというとこなんですね。で、まあ、こちら出身の方がですね、ザ・キャンパスというインターネット上の農学を立ち上げられたオーナーさんなんですが、こう、実は限界集落なんですね。もうダメというふうにこう、レッテルを貼られてるとこなんですが、ここをですね、農業で復活さすというふうにこう、言い切られました。で、ちょっと、おいで、みたいな感じでこう言われてですね、行かせていただくんですけど、非常にこう楽しみにしております。で、まあ、地図でこういろいろ確認をしますと、特に人里離れた僻地じゃないんですね。地の利が悪いんですよ。高速も通ってる、新幹線も通ってる、山陽本線も通ってる。でも、ここのたまりっていうところに行く方法が非常に厄介だというだけで、非常にこう、不便な場所 っていうことで人がどんどんどんどんこう減っていかれたようなんですね。で、田んぼもそれほど広い面積ではなくて、まあ下手したらこう棚田があったりとか、まあそんな感じだと思うんですが、ここで、菜の花を作って油を絞ったり、こういろんなことをやるということで、もともとこのオーナーさんは東京で仕事をされてたんですが、今月のうち半分このたまりに行って、農業で地域再生のプロジェクト、これをやられているということなんですね。まあ私が入れるのはどれぐらいかな、6日間ぐらいですけどね。まあそんな日程で、行かせていただくという予定にしております。まあその広島にね、何回か行ったことあるんですけど、長期でこの広島の、農村に滞在するっていうのをね、今まであんまりやったことがなかったので、まあ楽しみにしております。まあ私も年が年なんでね、そんな必死に農作業ということでもないのかなというふうにこう先をくぐっておりますが、行ったら行ったでこき使われてひどいことになるんかなと。ちょっとこうドキドキしておりますけどね、そのオーナーさんと、やり取りして話を進めて、それから出かけていけたらなというふうに思っております。来週はシンプルライフとかですね。次の私の麦わら帽子の例版は、27日ですね。今月の27日になっております。再放送は17日の午前10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。